半田さんとかは、
半田はもっとだからそういうものが全くないと思うんですよ、うんうん、逆にあの自分ではなくてあの人々の例えば家を作る時の欲望みたいなことを射程に入れてるような人々の欲望、つまりあの日本で開発されたあなんだっけこれ、サイリングというのか
はいはいはい、あのこの鍵っていうかまあ、
うん、いろんな例えばあの木であるとか、またはレンガであるとかいろんな石をですね全部あのそこの社長さんのこれ太いってことで全部協賛でやりましたから、うん、あの社長さんが来てたんで話をして面白かったんです、うん、これ日本で開発した技術なんですね。でこれはすごく大量生産してあの決まりきったその例えば、ね、あの家の建て方をすることによって、まあ、数倍フォームかもしれません。その、表面をねあのどういう 家にするかっていうところにその一番まあ人の一番高い買い物で家を作るわけでしょ。そこにどういう夢を乗せるかっていう、どういうイメージをその家に価格するかってところにこの触覚性っていうか素材感はかかってるというふうに、まあ、神田は言ってたわけですよ。神田君も言ってたわけですよ。でそうなってくるとまあ一人の人の作品というよりは人々の欲望は確かに込められてる確かに素材ではある。でもそれすごく両義的だよね。でもこれはどこまで行ったって素材じゃないから、で型取ってるんですよね。これね型を取って素材から型取って社長の話をすると、うん、それを全面的にこれはあのやってまして、これ会場に来るとこれしかないんですね、うん、全くこれは、まあ、作品がないかと思ってすぐ帰ってしまう人もいるらしいんだけども、
これ見てい
たらしいんだけども、うん、
こんな再現がない。
でもこんな再現がないだろうと、うん、これあの針のとこまで全部違うものをやってますから、うん、一つ一つだからかなりぶつかってるわけですよ、サイリングとサイリングの素材感がね、うん、でこの気持ちの悪さっていうものを体験すると、外を歩くと全部このサイリングの目で見えてしまうんですね、世の中ね。で確かに外を出てバブルで歩くとやっぱサイリングだらけで、非常に奇妙な我々は作られた触覚感とあの造形の高さに我々生きてるんだなっていうのはすごくわかるんですけどね。だからこれまでのような木の家とか石の家などというような、まあ日本で石の家はないかもしれないけど、そういうまああの直接的な素材から来るようなものじゃないよね。もう非常に間接的な素材だから、でそれがまあだから逆にこのビルの内部に外部が反転してこんなこういうふうに、普通はこれ建材としては外側を、
まあ表層的なものですね、結構表層的なものの体験から素材を持ってきたりしてる人が多いと、
うん、多いですよね。だからこれなんかもすごく CG っぽいでしょ、うん、CG の画像に似てる、うん、だこの写真見るとほとんど CG なんですよ、うん、肘な感じがするわけです。それがやっぱり実際のものを見ると、うん、えらいことやなっていうのがものを見ないとわからないんですけども、
これは体験してみないと、
うん、非常に奇妙な構造体であることは確かなんですね、うん、だから過剰にだから建築内部を造形が増殖してって、そしてまたぶつかり合っているというか、まあ、分別している、でだからむしろ、まあ、躯体自身を、まあ、逆に否定していくようなところがあって、ね、
まあ、躯体がこう落ちたというふう
に、うん、そうそうそう、だから逆に言うとほらシュビッターズのさ、はい、あのメルツバウルみたいに何かを付け加えるっていうのは、これは表層が表層で徹することによって、うん、中を全体の印象を全く変えてしまうという、ちょっと絵好きみたいな気持ちの悪さ、うん、本当にあのつまりまあ何て言うのかな、 特定して何かやっつけることはちょっとできない、あそういうね、
うん、
そうですね、そういうものじゃないですね、非常に不可解な状況でしたね。
こういうのをでもこう日常何日常よくあるものとして意味の、うん、まあこうまた別のところに持ち込んでいけっていうような、うん、簡単な感情で例えば、まあ、患者の場合にも、まあ、他の例えば紀藤さんのガラスとか、うん、まあ患者のシールとか、まあ、全部そうだと思うんだけど、うん、そういう意味では選んできてないんじゃないですか、
うんうんうん、
かといって中原さんみたいにこうシンプルな意味をこうただ強烈なこう、まあ、造形性というか、何かこう、固くしていくというかね、ものでもなくて、こう、まあ、自分もでも分かんないのがあって、なんでこういうものを選んでるにもかかわらず、結構こう、積極的に作ってる感じ。
もうね、徹底的に作ってます。
そう。
今回の作家というのは、ほとんど手で作ってる
って、
ほん
と。
うん、だから写真っぽいって言うけども、実際全部手で作ってるし大変な苦労してるわけですから、
そうね。
でこれでもこれも、まあ、あえて隣にいる作家にちょっと寄り添ってちょっと行くんだけども、うん、半田君のこの何だっけ、まとまってちょっと、サイティングか、はい、ライティングというのも、うん、一応昨日通りに仕事を進めてるわけだから、基本的には。
まあ、サイディングをサイディングして使ってる。
使ってる、うん。違う使い方はしてない。
してない。
まあ、ただこんなに過剰にはしてないらしいんですけど、サイディングをね。
こんなサイディングは見たことない。
ないんですけどね。ただ、その手法としては、まあ、過剰なとこあるし、逸脱してるとこあるけども、一応でも使用法としては正しいとか、沿ってる。
そうですね。
うん、でまあ、この人は一応そのまま使ってるとは言えないけども、うん、隣にいる人も、はい、と同じようにこれ縫ってません、
はいはい、今のこれはそうですね、
縫ってないんですから
、
解体できるんですから
、いわゆるまた傘に戻る、
うん、そうです
、傘を傘として使いつつ傘を傘として捨てられしてない、ね、
まあ一応微妙には止めてますけどね、これ、うんうん、だからなんていうかな、差し当たってこの形でとどめを置いてるっていう感じがやっぱり濃厚なわけですよ、ものを作ってるという、うん、だからそれはちょっと何て言うのかな、おそらく彫刻っていうのはもうちょっと違うものだったと思うんですよ、前はね、ロダンさんにしてもまたは、まあ、ブールデルフにしてもちょっと違うと思うんですよ、ね、うん、だからなんですか、もっと彫刻っていうのは明瞭にやっぱり存在をやっぱり主張してたし、うん、でそれがやっぱりすごく奇跡的にやっぱりこの同じこの私たちが生きている空間の中で存在してたんですよ、うん、奇跡のように、
奇跡のようにね、うん、でその後の例えば、まあ、格好付けでポストもあっていう、うん、草屋さんとか相手さんですか、そうじゃない、
うんうんうん、
あれはいわゆる今で言えばものすごくガンとした彫刻として、
まあ今から見るとね、まあ、立ち上がってる形でもあるしね、
そう、うん、まあ当然意識はしてるし、うん、その辺はちょっと違う、
うん、まあただまあやっぱり、まあ、豊洲によって人もまあ思ってるだろうね、反転する構造とか、うんうん、やっぱり逆に彫刻ってものを逆にそういうふうになんていうのかな、そのままある明瞭そのまま安定した形であるというよりは、やっぱちょっとそのねじれさせたりとか、うん、すごくやっぱり何ですかね、一回ねじってやっぱり握手するようなとかあってね、彫刻というものをね、
それでちょっとまあ存在論的には危ういとこは、
うん、そうですそうです、うん、でももう決定的に今回の作家たちというのはもうちょっと違うものになってきて、
こんな感じですか、
うん、だから一番これ理解できなかったのはその世代の人たちが理解できなかったのはこの泉君の作品とかね、
あ
もうねこれもっとあったでしょ、
これ
今ねちょうどアイストリエンナーレでこれの巨大版を出してます、うん、それもねまあまあ半分いい作品ですね、 ハーフミートはすごくね微妙なんですけども、いい作品なんだけどちょっとやりすぎちゃってて、でもこれと似たようなタイプなんです。で彼の場合は本当にギリギリのところでやってますので、一見するともほとんど乱雑で物がそこの場所に積み重なっているだけとか、または作業中に作家がいなくなっただけというような感じのものがですね、あの雰囲気を漂わせてて、つまりそのある偶然性の、産物であるというようなねラインでやっぱりあえて見とどまっているわけですよね。でも、彼なんかはやっぱりむしろすごく戦術的にやっぱり確かにある意味ではなんちゃって彫刻というか、いわゆるすごく存在的には非常にかすかなものです。これも、アンテナをですね、これが反転して、
アンテナのやつはクラッカー、
クラッカーをねやってるだけですよね、でそこにそれが引っかかってる。でもこれも縦横の微妙にこれがまた構築物になってて、もちろんこういうふうに既存のものを使ってくると、もちろんミュージシャンでもね、レディメイドであるとかいろんなものが、もちろん想起されるし、でも
これなんかね、
これなんかすごくオブジェ的ですよね、オブジェっていうのは一つの影があるってことだから、
影っていうのは、
存在の影っていうか、
存在の影っていうのは、
シュールですよね、基本的にはね、シュールがあるんだけど、
小説はね、
だから物そのものもあるんだけども、でもそれ以上に何かやっぱり不可解な裏がある。
深読みしたくなる何か
ですか。深読みというか、物の裏にだから影があるっていうのは、それ以上の何かをやっぱりそこに漂しているで、それはただの植物的なものじゃない、もっと生命的なものとか有機的なものとか、または精神的と言ってもいいかもしれないけど、そういうようなバックヤードをやっぱり持っているってことですよ。でそういうような読み方が可能なもの。
泉さんの場合一番それは多分今回のこの中野さんの中で多分それはすごい強い。
いやでもですね、さっき の, あれがあったでしょ、
これ
いやいやそうじゃない、これ
これ
これこれはかなり微妙でしたよ。これは本当になんて言ったっけ、荷物
パレット
パレットですね、パレットにこれ色を塗ってるんですね。それでこれが微妙にもっと絶妙にですね塗らせてるんです実は。でこれは一見すると乱雑に積み重なってるようなんだけども、非常に見事にね構築されてますね。でそういうふうに言うと作家は嫌な感じがすると思うんですがむしろつまりもっと自然に見せたいんですよ本当はこれね。でも実は仕組まれた自然なんです本当はこれは。でもそういうふうに私が言ってやると、そういうふうに人が見ちゃうとあんまり嫌な作家は裏から回って言われてるような感じがしている、面白くないと思うんですが、でも実際はそうだと思うんですけど、ちょっとこれはちょっと下を巻いた。で今回も実はこれの大きい版が「アイストレーナー」に出てますけどね。で色を塗ってて、それがかなり大きいものになってますが、で横にそのままに、置かれているパレットがまたいくつかあって、でそこにまた、飲みかけの缶ジュースが真ん中に挟まってたりとかですね。そうすると缶ジュースの高さの、実は缶ジュースの高さからこの高さは割り出してるんじゃないかと。
それは、
ね、私の読み方ですね。
こういうふうになってくると、特にその場合、リーさんのね、リーマンの石とかとかにもかかってくるかもしれないけど、何気なくやってるようにやる
仕組まれ
るためには、かなりの精緻な仕組みを入れなきゃいけない。
そうです。
コントロール
で。そうです。
だその辺のことを僕は、直接山の造形と捉えてるのもあったのかなって、ちょっと、思ったりとかもしてるんですよね。
造形っていうのはね、もうちょっと広くて、だから まあ、もちろん美術より広いんだから彫刻なんかよりよっぽどもっと広いわけです、
う
ん、
そう
で彫刻じゃなくても別にいいんですよこれが、うん、あの私は彫刻だってあの是が非でも主張してるわけじゃないんですこれをあの今回の作品は、うん、でただ彫刻を現代における彫刻の変容というかあのその可能性と不可能性を考えるときにはある程度そういうふうに彫刻とは何かっていうあの、まあ、本質論的なことだけじゃなくてそれはもちろんあるんだけどもそれだけじゃなくてどういうふうにそのこれまでの彫刻とはちょっと違うもの、彫刻のようなものっていうようなものと言ってもいいかもしれないけどもそういうようなものも射程の中に入れないと現代の彫刻は語れないと思ってるんです。で絵画についてもそうだと思います。絵画も絵画のようなものとか絵画現象と言ってもいいかもしれないけど言葉はいいんですけども絵画のフレームの中に入っている絵画とかまたは壁に描かれた絵画っていうだけじゃなくて例えば後で出てくるパラモデルっていうのだってあれは絵画かもしれないし彫刻かもしれないんですけど、まあ、どっちだって別にいいんですけどもでもそういうものの造形っていうものが、一方ではあってそういうふうにかなり幅広くですね絵画とか彫刻っていうのも、まあ、緩やかにやっぱり溶けていってるというかまたは、まあ、広まってるとも言えるかもしれないし、解消してるとも言ってもいいかもしれないけどもただ一方ではですね絵画とか彫刻っていう格好好きのものを中心点があってそことの距離感で作ってる作家たちもいるわけですよ。
まあ、ここでいいのかなんです
まあでも富井さんというのもそうだと思うんですけど、まあ、
富井さんもそうかもしれないですけど、まあ、あまり自分のことで言いづらいから
で中西君もそうですね、はい、確かに反応的にもう僕は彫刻って言われたくないっていうのことはもうはっきり最初から言いますよ確かに、うん、でもこれは実はメガトで反転してる彫刻なんですけどね石膏で作ってるんですけども実際のものはこの空洞になっているものを作っている。でそこに、四角の箱の中にそれを置いてそれを流し込んでてそれを取り出しているんですけどもつまりそれは、彫刻を、まあ、やるときのね型取りですよね。でその時のショックが最初にあったらしいんです。物のやっぱりが反転して出てくるということはもう物のありようとしてですね、まあ若い時のその彫刻体験というものは本質的にやっぱり彼を造形というか物の扱いの、物が変化するんだということのですね原点的体験にあったんでしょうね。でそこからやっぱり彼は出発してるらしい。
じゃあまあこれとこれですかこれこれとも
ちょっと見えませんねこれは
見えない。ちょっとうっすらだな。これ見られる方はぜひ10月で本を買っていただきたいんですけども、まあ、どうでもいいんですね。
これもよく誤解されるんだよね。中西は特にね、誤解されるし、分かりにくい作家なんですね。っていうのは、出力形態が全然違うんですよ、一つ一つね。で、これもレイヤードローイングで、実際問題はこれ、線だけって書いてない。線をこういうふうに書いてるんですね。こういうふうに。で、こうスキャンしていくように、横から。こういうふうにしか書いてないんですよ。ここの書いてないところが何かの絵になっているわけだ。つまり間を作ってるわけですよ、彼全部の、ね、作品、物と物に。物があって、ここをなんか作ってると思って、物を、形を、この間を作りたいがために線描いてるだけなんです。
だそれはさっきの、まあ、これとか、
まあ、これもそうだし、
ね、あと、
これもそうですね。
そう、
何を見てるか分かんないんですけど、これもね、一応まあ解説的に喋っちゃうと面白くなくなっちゃうんですけども、だから確かに面白いねって簡単に言っちゃう作品なんだけど、これも例えばまあもうある風景を見てて、まあこれ定点観測のものとまた歩んでいくのもあるんですけども、これは定点観測のものの方だと思うんですけども、ある風景を、何分かに1回シャッターをしてる。それを、まあ、これを、ガラス面にこれが、貼り付けてるわけですね、この画像。でそうすると、まあ、この、ある時間層というものもここに見えてくる。横から見ると、 変化していくっていうのが出てくる見えてくるんですが、でもそういうふうに解説しちゃうと面白くないんですこの作品。
実はね。まあただこういう顔を出れば
わざと言いますけども。
まあ、うん、これはまあ
僕はね、これは 何を表現してるかっていうところがまず問題なの。
そうそうそう、だから写真を撮ってる、写真自体見るのがどうのとかじゃないので
、そうそうそう、
で彼の場合、まあ、僕は彼と一緒に展覧会ですけど、まあ、インスタでやってるから、まあ、そういう部分で、まあ、その実力形態のね、幅の広さに結構こう、まあ、下を向いたというか、まあ、驚きもしたんだけど、やっぱこんだけ幅を実力広くするってことは、こう母体としての何かこう、うん、なんていうかな、基本出力経験みたいなのが
書くみたいなの
があるわけ、
書くみたいなのはないとできないね。
だから広ければ広いほど彼情報部っていう基本経験の強さを感じちゃうのは不安に見えるのかなんか分かんないけど、
これ彫刻ってやっぱり
多分ね
感じますか、うん、でも普通の人感じ
でもこれ写真とか他の表現で言ったらなる、それとなんか
まあ写真やる人は絶対やらない、
やらないですね。でちょっと違うと思うんですよ。だから違う出力形態を持っている人が出すから成立すると思うし、そう感じる。
写真やるとね、こればっかりやってね、絶対面白くなるなと思うんですよ。
写真の基本になっちゃう
よね。
そうじゃないからやっぱりできてるとか、とかあると思うんですよね。ちょっと時間も少し時間ぐらい、また聞いて消費して
る。え、もう、
いや、まだ2時間。
あ、そう。
あと2時間。
はい、じゃあ。
一回ちょっと。